このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは T 斉藤と
サニバタイラです。
よろしくお願いします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦開始
だはー、
始まっていきますが、
はい、お願いします。
お願いします。
ちょっと反響具合がやっぱ違うんじゃないですか。
ああ、
久しぶりにここで、これあのサニーバードの個室、うん、普段は、江戸町スタジオと呼ばれてる、ちょっとあの何ですかね、ラジオの収録窓みたいなのが開いてる半個室って呼ばれるところでやってるんですけど、やっぱ完全個室なんで、
うん、確かにエアコンの音がむしろ聞こえる、気になるぐらい。
これ換気扇です。
あ、換気扇
なんだ。あの完全個室なんで。結構強くしとかないとやっぱこもるんですよ。
へ、
まあ、ちょっと換気扇の音は確かに入ってるかもしれないですね、
はい、
でもいつもみたいなあのジャーとか、うん、ガラガラガラガラとかああいう音は結構入らないから、まあ、割といいんじゃないでしょうか、
うん、最も収録向き。
でもこの反響具合っていうのがあって、あの旧サニーバード、まあ、私の自宅の一帯の反響具合と、
はい、
まあ、やっぱこっち店舗広いんで、
うん、
ここはあの閉じてますけど、なんていうのかな、このやっぱ狭い空間と広い空間での反響ってやっぱ違うのではないでしょうかね、
はい、
なので多分この音聞いてあのもう2になってくると、あ、個室だなみたいなのがだんだん分かるようになるんじゃないでしょうか、うん、今日はちょっとあの普通に悠々と半個室で収録しようと思って来たら普通にお客さんに使われてたっていう、
うん、
ちょっと追いやられてこっちに来ております。
そしてこの部屋に置いてあるなんかこのセレクションは何なんですかね。
ですね、
なんかでかい箱を置く場所みたいな、
僕の中での基準としては、普段出さなくて困らないやつ。
なるほど
個室ってその名の通り個室なんで、
うん、
一回お客さんが入ったら、うん、失礼します、ボードゲーム取りに来ましたみたいな、その三河屋さんみたいなのちょっとやりづらいじゃないですか。半個室はまだ歩いてちょっと失礼しますって取りに行けるんですけど、
ズーロレットの拡張全部やりたいんですけどみたいなお客さん来たら、
まあ、その時はまあ取りに来ますけど、まあ僕の経験上まず普段使わないものがここに置いてあります。
なるほど、クトゥルフウォーズとか、
うん、あとねカタンの 3D エディションとか、もうその辺の人みんながやってたらやっぱちょっとこう壊れちゃったりとかそういうリスクもありそうだから、ま
あ、
ちょっと管理しやすくするみたいなのもありますかね。いや大体はもう別に 3D エディションなんか使わなくたって楽しめるもんなんだから、うん、まあだからそれこそブルゴーニュのあのスペシャルエディションとかああいうのもこっちに隠してます、
ね、あ、そう、今あの BGA で久しぶりにブルゴーニュやってるんですけど、
めちゃくちゃいろいろやってません、ね、なんか今日の雑談の中だけであれやっててこれやっててなんか4タイトルぐらい出てきたけど
いやだって普段ボードゲームやる機会なかなかないんで、もう今アリーナ頼みですよ、
デジタル住人。
そうだけどやっぱり久しぶりにやったらやっぱ面白いなと思って、
実機でやりましょうよ、
うん、いや本当これは実機でやりたいです。
ブルゴーニュなんかもうノーデメリットですよ、なんかもう断る理由ないし、うん、
確かに
もう一生遊ぶし、
うん、
1日に 2,3 回やっても全然いいです、ブルゴーニュは。
ちなみにスペシャルエディションっていうのはなんか立体コマになってたりするんでしたっけ。
まあ、それは最初みんなわー立体だとか言いますけど、スペシャルエディションの本当の進化というのはあのマップが30種類ぐらい入ってるんですよ。すごくないですか、もうこれで一生遊べますよ。
ああ、まあ、だけど自分もあの普通 のアレアの元版のやつの拡張いくつも買い足してるんで、
ああだからそれも全部入りなのかな、それかまあ新しいのもなんか入ってるのかもしれないですけど、
うん、
もう圧倒的物量ですよね。
あ、
うん、まあ、もちろん見た目もいいし、まあ、あの間違いないもんだとは思います、
はい、
今日はちょっと久しぶりにあの金ビルの原点たる四川丼を食べに行って、
はい、
最近も斉藤さんがずっと日本酒を飲みたい、違う焼酎か、
はい、
焼酎を飲みたい焼酎を飲みたいっつって焼酎が飲める店にばっかり行ってましたけど、
はい、
今日はあの純粋純金ビルということ。
純金ビル。そうですね。
ピュア金ビル。
ピュア金ビル。まあもうお茶さんにをずっと聞いてる方ならご存知だと思うんですけど、2カ所にも長崎市内にあって、で婿養子の方がやってる魚の町飯店に行ったの、
はい、
もう結構覚えてくれてて、あの4月1日から値上げなんすよすいませんみたいな話もありましたけど、うん、多分ねあの本店の方が高いんじゃないですかね。
あ、なんか
なんかそんな記憶が、うん、
なんか前行った時もなんか1000円ぐらいしたような記憶がうっすらあったんで、
だから魚の町飯店は安かったのかな、もともと900円台だったような気もしますね。あ、うん、まあ、むしろ払いやすくていいみたいな、
そうですね、うん、
感じもありますけど、はい、はい、あ、今日はね、そしたらちょっと本編に入る前に、
はい、
ちょっとですね、まあ、別に理由がそんなあるわけじゃないんですけど、いつお便りを
はい、
読まさせていただいて、それからちょっと後で本編に入ろうかなと思います。
わかりました。
おしゃさにの平さん、斉藤さん、おしゃにちは。
おしゃにちは。
元北関東在住の高さんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの斉藤さん、ちゃんと聞いといてくださいね、
はい、
引き飛ばしたりしないように、
はい、
いきますよ、
はい、
そろそろゲムマの時期ですね。ゲムマで販売中の販売物の中にはボードゲーム以外にもゲームブックというジャンルがあったりしますね。そこで自分も短いものですが作ってみました。 おしゃさんの平さん以外、まあ斉藤さんですね、今回でいうと斉藤さんに遊んでもらおうと思います。
はい、
はい、そしてその結果はリアル世界にも反映するのがこのゲームブックの最大の醍醐味だ。ぜひチャレンジしてくださいね。おしゃさんの皆さんはある一人の男を救えるのかということで、ここからゲームが始まります。
あ、なんか長そうな答えですね。
そうなんですよもうでもちょっとなんていうんですか、こう新しい試みで、プレイしてくれということで。
あ、分かりました、
はい、じゃあゲームブックとかやったことありますよね。
あもうシフキーザンの魔法使いと、
お、原点たるやつ、
バーサスの要塞と、
いいですね、いいですね、
まあ、ソーサリーと、
それを遊んでた気持ちでやってください、
はい、
ゲーム名フランダースの犬っぽい何か、うん、まあそれでいいのかな。バタバタバタ急いで走る一人のおしゃさにリスナーが息を切らして走り、おしゃさにメンバーのいる部屋のドアを勢いよく開けてこう叫んだ。大変だ、北関東在住の高さんさんがもうすぐ4月になるというのにまだ一通も長文のメールを送っていないぞ。そしておしゃさに村から高さんの姿が見えなくなっているぞ。メンバーたち、なんだって。その頃、元北関東在住の高さんは冷たい雪が吹雪く中、愛犬のパトランプと共に、一人村を離れて歩いていた。疲れ果てて今にも倒れそうになる中、一軒の錆びれた教会の明かりを見つけ、なんとか最後の力を振り絞り教会の中へと入っていくのであった。その教会の中には歴代のおしゃさにお手紙順位表が飾られていたのであった。高さんのセリフ、パトランプ見てごらん、あれが歴代のおしゃさに順位表だよ。ふふ、あれだけ頑張ったのに2025年は2位だって。同率のこれで2位を5回は獲得しているね。森永のチョコボールなら銀5枚で金1枚と同じ効果を発揮できるんだって。羨ましいね。年明けからボドゲ会に行くとみんなに言われるんだ。おやおや、2025年1位になった時には来年も令和ロマンと同じく連覇すると言っていたのに、蓋を開けたら1位になれなかった負け犬さんじゃないですか。あらあら、2026年は1月からお手紙カウントされているのに、2025年は1月2月はお手書き読まれてもポイントもらえず、無駄に読まれただけのタカさんじゃないですか。あの読まれたポイントがあれば1位だったのに、無駄にエネルギー浪費して結果は同率に、いや3位に近いタカさんじゃないですか。毎年読まれていたエッセンの実践を頼り、2025年は読まれることはなく、クリスマス特集にと再度応募したのに1枚も読まれなかった。恥の上塗りのタカさんじゃないですか。あれが読まれていたら1位だったかもしれませんね。プププーダサーいって自分をなじってくるんだよ。もう心がボロボロさ。さらに今年は給料は同じなのに同僚がいなくなって、仕事が今まで以上に激忙しくて、全然長文お手紙書けずツイートするのが精一杯。もう疲れたよパトランプ、僕体が冷えてきた。 なんだか眠くなったよ。おしゃさりの西の横綱にせめてなりたかったな。静かに目をつぶり、そっと寄り添う愛犬パトランプ。今にも天から天使のお迎えが来そうな気配だ。もうそろそろですからね、ちゃんと集中して。
なんか選択肢なかなか、
そろそろ、そろそろです。
はい、
来ました。
はい、
ここで重要な選択、以下のどちらを斉藤さんは選びますか。選択肢2つあります。
はい、
A、 急いでタカさんの元に行き、温かいスープを飲ませて、目を開けろタカさん、今までの功績で西の横綱になっていいよと呼びかける。 B、 知らんがな、それより吹雪いて寒いからドア閉めて室内でテラミやろうぜ。まあキングソンビルダーでもいいです。はい、 A か B か。 A、 急いでタカさんの元に行って温かいスープを飲ませる。 B、 知らんがな。
まあこれはですね、
はい、
昨日届いて連続でベトナム戦争映画を見た私としては、
お、
B で。
なんでそうなの？
あの 不条理で冷徹な世界だったんですね。
なるほど。
はい。
待っていてもその助けが来るなんていうのは幻想であると。はい、現実の世界は厳しい。わかりました。じゃあ斉藤さん B を選びました。B を選択した場合の分岐点はこちら。ゲームブックだったらね、あの95ページに飛ぶみたいな。
はい、
はい、こちらです。吹雪の中、教会の床で倒れ込むタカさんとパトランプ。外からは誰も来ない。おしゃさりメンバーは楽しく暖かい部屋の中でキングダムビルダーを遊んでいる。静かに賛美歌が流れる中、天使たちがタカさんとパトランプを囲み、天へと体を持ち上げていった。天国に行こうとしていたその時、ドスの効いた悪魔の声が聞こえてきた。力が欲しいかドクン、力が欲しいかドクンドクン、力が欲しいかドクンドクンドクン、ならば力をやろう。これからは自称西の横綱と名乗るがよい。なーに、2位の銀なら5枚で1位の金と同等になる。あのふなっしー先輩も昔は船橋市名産の梨をモチーフの一船橋市民が個人的に始めた自称のご当地キャラクターだった。当初は船橋市役所に売り込んでも全く受け入れてもらえず門前払い。しかし自主的に地域イベントなどでの活動やインターネット上の活動で徐々に浸透し、テレビ広告出演を機に一気に人気がブレイク。人気と高い知名度ゆえ、船橋市のみならず千葉県や日本政府までもが公式なイベントや企画に起用をお願いされるまでのゆるキャラ界の革命を起こした。お前もおしゃさりの革命レボリューションを起こせばよいのだ。はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。悪魔の高笑いとともに打点して新たに自称西の横綱とパワーアップしたタカさん、次回からは自称西の横綱のタカさんでおはがき出していくぞ。いかがでしたか。リアルにも反映されるゲームブック、斬新でしたね。それではということで、自称西の横綱タカさんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、選択肢1個だけなんですね。
え、どういうこと。
あ、いやいや、もっといろんな分岐があるのかな思ったんですけど。
でもあの十分長いですよ。あのもう気の弱い人多分もう止めてると思います。結構でも面白かったけどな。
あ、
読んでる分にはなかなか。
はい、そうですね、うんうん、いやなんか すんませんねなんか。
ちなみに、え、この失われた未来聞きたいですか。 A を選んだ場合。
あ、じゃあ
参考までに。
あ、はい、参考まで。
A を選択してた場合はまあ息を吹き返すんですけど、最終的に西の横綱になってます。
結論は一緒。
違いますよ、よく聞いてました。今回は斉藤さんが見放したことで自称、
なるほど、
自称西の横綱になったんですよ。一応だからあのタカさんさんの、ツイッターネーム X ネームが斉藤さんの一存によって変わったということで、はい、まあ、責任取っていただければと思います。 はい、じゃあそろそろ本編いきましょう。よろしいですか。
はい、
それでは私平さんから、斉藤さんにメインテーマを振らせていただきます。
はい、
それではいきましょう。本日のメインテーマは何ですか、斉藤さん。
本日のテーマはこちらです。テレステン、お年寄りとボードゲーム。
イエーイ。ダンダンダンダンダンダンダンダン。はい、お願いします。
お願いします。
ちょっとこの、録音機械の波形が見えてるんですけど、
はい、
ちょっといつもよりでかい気がして割れたりしなければいいなと思いながら、ちょっと今少し話しました。
わかりました。
いやでも多分大丈夫だと思います。はい、お年寄りとボードゲーム。
はい、
はい、どういうことですか。
いや、お年寄りとボードゲームって、
はい、
まあ割とその相性が本来いいものなのかなと。
うん、その心は。
時間はたっぷりあるし、
ええ、
なんていうんですかね。
はは
この仲間とこう楽しくコミュニケーションを取るツールとして。
うん、まあ言っちゃあれですけど、そのほら例えばですよ、一例ですけど、老人ホームでみんなでとか、
うん、
縁側で隣の伊佐坂先生ととか、うん、なんかそういうシーンは、まあ、イメージできる気はしますけどね。
うん、そうだ、なんかその老人ホームのイメージって、うん、なんか行ってみんなで歌を歌ったりとか、
うん、
咲いたとか、なんかそういうイメージあるじゃないですか。
まあイメージはねあります。
うん、でなんか、あ、俺はそんなのやりたくねえんだよみたいなおじいさんとか、
あ、
いると思うんですよ。
ええ、
まあ例えば自分がその老人ホームに行くことになったのを想像したときに、
はいはい、
うん、なんかあんまりそういうなんか大手手つないでみたいなことそんなやるんだったら嫌だなって思うんですけど、
うん、
だけど、
あ、確かに、
普通に今日はブルゴーニュをやりますとか言われたら、
ああ、途端にいい場所
そう、いや今日は絶対行くよって、
うん、あ、ちょっと待ってください、絶対行くよってどういうこと。そこに住んでるんじゃなくて、あ、デイサービス
みたいな。なんかちょっと今通いのちょっとイメージしますけど。
ああ、わかりました。はい。
で、はい、はい、あ、だから、まあ結構そもそもお年寄りとボードゲームって相性がいい。だからなんか今って割とその、はい、若者文化じゃないですか。どっちかというと。
あ、ボードゲームがね。
はいはい
はいはいはいはい。
で今。おしゃさにの、あ、おしゃさにじゃない、サニーバードのお客さんだって、
うん、
まあやっぱり2、30代が多いわけですよね。
そうですね、もうもっと言うとね、今春休みだから10代が多いです。学生証、学割だよって言って、学生証見せてくださいって言ったら、なんか、まあ、普段着だから意外と分かんないんだけど、なんか本当中学校高校の学生証とか結構見せてくるんで、まあ、でもそういうことじゃないんだと。
うん、いやだから同じようなノリで、そのお年寄りがこうなんかいっぱい集まってくるような、
ああ、
なんかプレイスポット的なのが、
うんうん、
そういうのもあってもおかしくないぐらい、
うん、
なのではみたいな、まあ、そういうポテンシャルがあるんじゃないかというところで、
なんかたださっきの斉藤さんの例を聞いてると、どっちかというとお年寄りになんかぴったりというか、斉藤さんが喜んでるだけみたいな感じに聞こえましたけど、なんかちょっと間違ってるのかな、聞きだな。
そうですね、まあそういう意味では自分たちが、まあ、将来老人になるた時にどうなるかっていうのが一つと、うん、あと逆にその今のことも現時点の老人たちに、
うん、
なんか進めたらもっと楽しく、なんだこんないいのあるならなんか早く教えてよみたいな感じに、
うん、
なのかな。
そうですね、まあ、ちょっと僕らって言うてそんなにこう老人ホームとかそういうのに詳しくないから、
はい、
イメージだけで喋ってるんで、本当ちょっとその辺はご容赦いただいて、
はい、
そんなのじゃないって思ってる人多分いっぱいいると思うんですけど、お手手つないでとか。でもちょっと僕気になるのは、まあ、そのだから昔のイメージかもしれないけど、お年寄りをなんか結構ちっちゃい子扱いする風潮ってなんか昭和ぐらいからなんかあったような気がするんですよ、
うん、
はいはいこっち行きましょうねおばあちゃんみたいな。本来結構その尊敬される対象であり、まあその扱いとして、だからね、その じゃあ例えばサニバに、じゃあまずサニバにそういう年配の方が来られた時どう考えるかっていう話をすると、
はい、
あのまあルールの説明が長いのは、まあ、まず論外かなとは思ってるんですけど、まあ端的に面白さ分かってほしいとは思うけど、結構ね可愛いのとかなるべく出さないようにしますね。ちょっとこう子供向けのじゃないんだっていうしっかりアダルティーなゲームというか、
うん、
で割と使うので言うとギガミックのやつとか、
うん、
まあ、クラスクじゃないや、クワルトとか、まあ、コリドールとかああいう木でしっかりしたコンポーネントがあってみたいな、
うん、
なんかそういうちょっと本物感を出していきたいなと個人的には思ってるんですけど、どうでしょうね。だからちょっとその斉藤さんの今回のテーマ聞いた時に僕が思ったのは、まあ言うてもでも多分今そんなに普及してないよなっていうところなんですけど、
うん、
どうやったら普及するのかっていうのもちょっと考えた方がいいのかもしれませんね。
でちなみにそのうちで実際に遊んでみてどうだったかっていう話をちょっとしましょうかね。
斉藤家の、
はい、
何ですか、お母様とか。
そうですね、
うん、
うちはもうその親父はもう死んでるんですけど、
はい、
あの昭和7年生まれだったんですよね、
お父様が。
はいはい、
わ、昭和一桁ってやつですね。
そうで、おふくろはまだあの元気なんですけど、うん、そっちももう昭和13年生まれ。
おお、昭和二桁
だから、まあ、バリバリその後期高齢者。そうで、まず親父はあの囲碁好きだったんですよ。
はい、
囲碁自称二段だったんですよね。
自称とかあります？高さんみたいな。
そうそう、なんかでもそれはあの、
は
あ
は
あ、まずその自称じゃなくて公式になんかもらうのはなんかそれなんか試験かなんかやるんですかね。いきなりうろ覚えになってきたけど。
あるでしょう、そりゃ。なんかアマチュア何段とかあるんじゃないですか。
あ、そうそうそう、う
ん、そうでしょ。
そう、でもなんか親父的にその、うん、初段の人には勝てて2段の人と合格みたいな、まあアブストだからそのやっぱりそのプレー感わかるじゃないですか。
まあそうですね、
うんうん、それでなんか自称2段って言ってました。
そう、あれなんかじゃあちゃんと取ってないな。まあわかりました、でも強いと。
なんか
しっかりやってるんだ。
はい、なのであの結構もう死ぬ寸前とかでも囲碁は結構強かったんですよ。
ああ、うん、置いてなお盛んみたいな、うん、
自分とか何個置き石しても全然
へ
えダメでしたね。
ああなるほど。
そうで、あと普通のボードゲームでやった記憶があるのは、
うん、
そうですね、あのあれやりましたね、ゴブレットのやつ。
ゴブレットゴブラーズじゃなくて元のゴブレット、
元の 4×4 のゴブレット
。おお、むずい方の、
うん、
お
う
お
う
お
う、あれはなんかそのうちの息子がちっちゃい時になんか2人で遊んだりしてましたね。
うんうん、うん、ああそのおじいちゃまと斎藤ジュニアが、
すごい楽しげにやってましたよ。
やっぱでもなんかちょっとアブストっぽいものがグッとくるのかな。
うん、うん、あれちょうど良かったですね。
なんかアブスト、まあ分かりました、アブストは多分ね合うんですよ。その古来から日本人って結構アブスト遊んできてるし、アブスト好きみたいな話もあると思うんで、
うん、
あの今まで出した中で良かったので言うと、これ過去の収録でも話してるんですけど、あのドメモ、
うん、
ドメモ結構良かったです。なんかその推理と、なんか考える部分のバランスと、やっぱ何よりルールが少ないっていうところで、だからなんかガイスターとかもいいんじゃないかなみたいなのは前の話にありましたけどね。ガイスターとか程よいですよね。なんか将棋囲碁のそのまな板の上で、まあ、ちょっと心理戦やるっていうところでバランスがとてもよろしい気がする。
アレックスおじいちゃんが考えた、
どちらもね。うん、いやまあそうですね、だからまあアブストはいいんじゃないかな。ただなんか一方でちょっと僕懸念としてあるのが、そのお年を召した時に新しい趣味を増やすっていうのをやりたい人がどれぐらいいるのかっていう、なんかわかんないですけど、 その昔のイメージですよ。もう一回気に入ったら水戸黄門ずっと見てるとか、
うん、
暴れん坊将軍でいいんですもうずっと見るからみたいな、なんかそういうもんなのかなと比較的、
うん、
あのお年を召してから急にフランス映画見始めたりとかあんまり聞かない気がするんですよね、
うん、
だから今でも結構その時代劇とかっていうのは一定の視聴率が取れたりとかなんかそういう話を聞きますけど、
うん、
でももう世代も変わってきてるのかな、だいぶ今だから60代とか70代とかの方で言うとあのびっくりするぐらい若いですよね、うん、だからそのいわゆる僕らのその昔から持ってたテンプレートとしてのなんか杖ついてるおじいちゃんみたいな、うん、なんかそういう人逆にちょっと少なくなってて、
あ、
まあ、まあそういう方ももちろんいらっしゃるんだけど、どっちかっていうと結構もう70代なんですかみたいな、
うん、
バリバリ海外旅行行ってたりとか、
うん、
だからなんかそういう世代がだんだんこう移り変わっていくわけなんで、まあ、それこそ我々が70歳とか80歳とかになった時には結構イケイケの人って増えてるんじゃないかなという今の感覚で言うと、うん、
まあそうですね、
うん、そこでどうするかっていうことなんじゃないですか、
うん、まあだからそれこそ今やってるようなゲームをそのまんま懐かしいねとか言いながら、
うん、
遊ぶ感じになるのか
も。どうですかね、それこそじゃあまあ75歳 T サイト、なんかデイサービスみたいなのに通って、で斉藤おじいちゃんがあのお気に入り の, あのボドゲバッグにあのブラスバーミンガムとかを入れて持ってきてやりますかね。
うーん、
やりそう。
いやちょっとなんともなところ
ですね。ちょっとやっぱり、まあ、言うてそのやっぱだから、まあ、今僕ブラス出しましたけど、ブルゴーニュでもちょっと厳しいかな。なんか、まあ、結局やる相手がっていう話に尽きるんですけど、まあ、それおじいちゃんに限らずですけどね。
なんかブラス意外とあの字がちっちゃいんで、
ああ
のもうちょっとなんか優しい名の方が、
地名とか、
いやブラスってあの数字とかちっちゃいじゃないですか、あの裏返した時に何個コマが乗るとかああいうやつ、点数とか収入アップとか、
なんか文字細くてちっちゃかったイメージなんとなくありますね、
うん、
そういえばそうかもしれない。
いやだからキングダムビルダーとかバリバリやってるかもしれないですね。
あれでもなんかいやもう斉藤さんはやってるだろうけど、カードになんか文字とか書いてますよね、そのなんかごちゃごちゃごちゃごちゃ。
いやでもあれって10枚しかないし、もう覚えちゃえば全然読まなくて、
だから覚えちゃえばでしょ。あのその前提の話をしてるんですよ。もう全部斉藤おじいちゃんの話しかしてない気が。
だけどキングダムベルダーはあの得点カードだけ、うん、A3 くらいで死ぬの全然余裕ですから。
まあそれを言うと全部そうなんだけど。
いやでもブラスは結構厳しいですよ。
ブラスはまあ、あ、まあまあ、まず前提としてあのやっぱりボードゲーマーばっかりじゃないわけですよ、
うん、
まあ言うて。だから斉藤おじいちゃん、この明日から通うことになったデイサービスで、このお気に入りのボードゲーバッグに何を入れていくかっていうのは、まあ、結構大事で、キングダムビルダーは、まあ、僕がそんなハマってないっていうのもありますけど、ちょっとギリギリアウトじゃないかな。まあどうかな、まあインとアウトのギリギリぐらいのところ、戦場に落ちるぐらいの球ですね多分。
であとその、
うんうん、
ちょっと具体例の話にまた戻るんですけど、うちのおふくろとやってを受けたのは、
それそれ、
このブロックス、
お
なんかあれすごい気に入ってて、
出たブロックスがめちゃくちゃウケる問題、
うん、あこれ面白いわねとか言いながらやってたんですよ。
ちなみにアブスト、まあアブストですよ、アブスト、アブストラクトをだいぶこの日本全国の日本人類の多分上位数パーセントに位置するぐらいのアブストをいろいろ 好きな人だと思うんですよね、斉藤さんは、
はい、
そんないないですから、
もともとアブレストのピラミッド自体が、そしてあの底面積が狭いですから、
そうです、あの将棋とか囲碁とか言えばもういっぱいいるんですけど、それにとどまらないアブストファンってやっぱあの限られてるんで、その斉藤さんから見てブロックスの評価ってどれぐらいなんですか。こう
なんかあれあんまりアブストって気しないんですよ。
あ、面白い評価ですね。なんかでも物としては完全にアブストでしょ。
まあ、そうなんですけど、
けど、
うん、なんであんまり感じないかというと、
と
選択肢がめちゃくちゃ広いし、あと4人でやるとその他のプレイヤー次第で、うん、もうどうなるか分かんないんで、
あ
んまり先読みとかできない。
あ、いやこれはね、だからブロックスってまあひいき目抜きでめちゃくちゃすごいゲーム、あれって作者って誰なんですか。
あ、
聞いたことないかも。
確かに、
いやなんかいろいろ不思議なんですよね。え、海外ですよね、マテルとかで出てるんですよね。
フランスですよ、あれ。
あ、フランスなんだ、ブロックス。まあさすがに、え、ブロックスって2014年なの本当に。え、そんな、
あ、でも違った、古いんじゃないですか。
すいません、全然違いました。どれだろう、ブロックス、もしかしてブロックスっていうタイトルじゃない、現代は。
いや、ブロックスだったような。
いや、すいません、なんかちょっとあんまりブロックスの話をし続けるともうこれで終わっちゃいそうな感じあるんですけど、
はい、
あのいわゆるボードゲーマーじゃない人に この界隈でもう 1,2 を争うぐらい遊ばれてるアブストラクトだと思うんですよね、
はい、
オセロとかああいうのを除いて、うん、僕らがまあボードゲームって呼ぶものの中でブロックスってマジですごくて、でもなんか僕的にもそんなでもないんですよ。まあやったらまあ楽しいなとは思うけど、自分から棚から出そうとはまず思わないし、そもそも4人以外でまずやろうと思わないじゃないですか、基本的には。でももうね、来た人みんなブロックスは割と知ってるんですよ。でしかもハマるんですよね、みんな、老若男女問わず、
うん、
だからそこはすごく興味深くて、今その斉藤さんが言ってたあのブロックスにアブストミを感じないっていうのが一つの答えなのかもしれないですね、
うん、
だから良くも悪くも面倒くさいゲームじゃないっていうところなんじゃないですかね、
うん、あ、ブロックスは2000年ですね。
ないぞ。あ、これかな。いや違う、
あのスペルが、
ええ、
あのまさにローマ字みたいなブロックスっていう、
ええ、ああ KUS か。
あ、そうですね。
ああ、たたたたた、ゲームデザイナーはベルナルド・タビティアン
知らんすね。
ちょっと見てみましょう、これデータ。はいはいはい、かっこいいですよ、ニコラス・ケイジみたいな人。はい、
ブロックスしか作ってない
ああネクソスっていうなんかブロックスみたいなゲームも作ってます。すげえな、印税とかすごいでしょうねこの人。
確かに
ブロックスはめちゃくちゃ売れてますからね。
うん、
2010年にアルレッキーノっていうなんか新作を出してます、ね、これもしかしてアブストじゃない。あ、いや、アブストっぽいな。そうですね、バリバリのアブスト感。はいはい、
ブロックスのみの人。
いやもうでも十分以上でしょうね。
確かに
日本に限ってもそう。海外で売れてるんですかね、
ブロックス、
うん、
あ、もちろんですよ。
やっぱり
だって確かフランスゲームショーとか取ってますよ、あ、まさにアスドールじゃないですか。
あ、そうなんだ。いやだから何なんだろう、その馴染みやすいというか、一応 BGG 評価 6.9 点になってるフランスブロックス、なんかそこがすごく不思議な感じがあって、でもゲーム的にはガチ要素しかないはずなんですけど、まあ、多人数でやるっていうところなんですかね、
うん、
でなんかそれこそね、もう全然ゲームやらない人たちが消防団の集まりで集会場で延々ブロックス遊んでるとかあるらしいんですよ。
へー、
なぜ彼らはブロックスをやるのか。あとね、 コリドールもちょっとなんかそういうとこありますね。なんかでもコリドール結構きついでしょ。
そうですね、コリドールは割とガチヤブ、
あれガチヤブですよね、うん、でもやっぱなんかそのゲームやらない人に愛されるアブスト、
うん、まあ、あのなんでしょうね、あの砂遊びみたいに、
うん、
そのプリミティブな楽しさがあるんでしょうね。
ああそうそう、プリミティブっていうのはすごくいいですね、こう原始的なみたいな、こう、うん、でなんかその当たる率が非常に高いので、うん、僕の個人的な好みとか、まあ、斉藤さんの個人的な好みは別として、やっぱすごいゲームなんだな
っていうか、いや自分好きですよブロックス。
え、今なんかあんまりあぶみを感じない。
あ、いや、あぶみは感じないけど普通にゲームとして。
ああ、はい、じゃあアブストラクトがいろいろ並んでます、斉藤さんの好きな、あの何ですか、何ゲームズ、
あ、いや、あ、いや、そういう
ロジーゲームズとか、ああいうのも並んでる中で、でも言うてボードゲームでも何でも全部そうですけど、並んでる時どれを手に取りたくなるかってありますよね、
うん、
ブロックス取ります、今どうですか、自由にやっていいよ、もうメンツはいるからみたいな。
あ、
自分から手が伸びますか、ブロックスに、正直に。
いやいやいや、
いや伸びるなら別にいいんですけど、はい、僕はでも正直伸びない。
へ
え、うーん、面白くないとは言わないですよ、やったら楽しいんですけど、
うん、
なんかあんまり満足しない、満足感がない感じがなんかあります
ね、うん、まあてか割とあの満足するぐらいプレイしたからっていうのもちょっと、
ああもう遊んだからみたいな、
たくさん遊んでるんでっていうのはちょっとあると思うんですよね、うん、
なるほどね。でもだからその老人ホームだったりそのご老人と集まってみたいになった時に、
うん、
斉藤さんがバッグに入れるゲームとしては一つ強いんじゃないですか、ブロックスは、
うん、
これどうなんですか、斉藤さんブロックストライゴンはやったことは
ないっす。
あれちょっとそろそろやった方が良くないですか、
うん、なんか割といいって聞くんですよね。
ね、ただね今僕ちょっと気になって見たんですけど、
うん、
評価 BGG 同じです 6.9、 なんか絶対高いんかなと思ったんですよ、なんとなくこう、
いやまあ同じゲームっちゃ同じゲーム
そうだけど、やっぱブロックスってさまざまな欠点もあると思うんですよね、こう3人だとどうするのとか、
うん、
2人でもまああんまやらないでしょそのブロックス、まあ、そう考えたら結構受けの狭いゲームのはずなんだけど、
うん、
なんかトライゴンは結構3人でもいいみたいな話をなんか聞きますよね、
うんうん、いやだってその名の通りじゃないですか、
トライゴン、
トライゴンだから、
いやまああの多分駒の形がトライゴンなんじゃなかったっけ、まあ六角形ですけどねボードは、うん、まあちゃんとこう3辺でこう取れるからですかね、3辺、うん、3つの頂点で均等に、なんかあのこの間ねだからブロックスをカビにしに来た人は3人でやるって言うから、
うん、
いいんですか3人はちょっと偏っちゃいますがっつったら、やったことあります3人ブロックス、
あると思いますよ、
あの一つの頂点をみんなが交代でやるってやつですよね。
ああそうか、そんなルールだった。
僕もねもうそもそも条件から外してたからその時初めて見たぐらいなんですけど、
うん、
3人がとりあえず一つずつ頂点を受け持って、あとの一つの空いた頂点はそのみんなが交互に使うみたいな、
なんか普通にあの3人でやってたような気もします。
ああでも普通にやったらどう考えても、
まあ、スカスカになる。
どう考えてもこの挟まれてる人かわいそう、
うん、確かに確かに、
なんかゲーム的な良心がある人って言ったらあれですけど、まあ言い方変えるとちょっと面倒くさい人っていう話になるんですけど、
うん、
僕だからちょっとやっぱ思っちゃうんですよ、これでやるかみたいな。でももうそんなの関係なく、だってその交互に置くんでもまあ微妙ですよね、こう対角線の人は離れてて、
うん、
なんか近い人もいるわけで、だから悪さされやすい人とされにくい人が明確にあるんだから、なんかボードゲームと比べるとやっぱアブストラクトってそういうところも出やすいと思うんですよ、
う
ん、まあまあだからちょっと3人でやってるの見てへえと思ったんですけど、まあトライゴンならいいじゃんっていう話。ちなみにブロックスシリーズで 一番評価が高いやつどれだと思います？
シリーズってもうあと2人用のデュオぐらいしかなくないですか？
お、一番評価が高いのは
デュオ。
残念。ブロックスシャッフルポケモンエディションです。これ本当に面白いのかな。 7.7 ですよ。
それはあの多分あの票入れた数が少ないから。
あ、本当だ、少ねえ。ポケモン好きな人が入れたんだこれ、はい、え、こんな少ないの？これ日本でしか出てないの？もしかしてマジで 7.7 ですよ。ポケモン好きだから評価下げれなかったのかな。まあいいや。
どうでもいい。ちなみにあのブロックス豆知識として、
はい、おお、まだまだ、
はい、サイズが年々小さくなってるって知ってます？
うそ。
あの初代が一番でかいですよ。
え、わかんないです。え、そんなことあります？
そうそう、あの一番最初のやつはもうすごい邪魔なくらい箱がでかいんですけど。
へ
え。だけどあのピースもあのでかいんで、
うん、
個人的にはそれが一番気持ちがいいです。
あ、
だんだんやっぱその便利に棚に優しいサイズになってるんですけど、うん、やっぱり一番最初の方がでかくてプレイ感はいいかなと思います。
へえ、なるほどね。今のは割と小ぶりな正方形ですよね、う
ん、小ぶりだし、あとなんかちょっとあの抜いてあるんですよね、あの四角の中がへこんでてプラスチックが少なく作れるようになってるんですよ。
あ、そうじゃなかったってこと？
昔は前はあの普通にあの
みっちり
みっちりしてたんで。
ああ、そうなんですね。そのバージョンは僕も知らないけど、
うん、
え、斎藤家にあるのはそのジャンボ。
そうですね、でかいやつ、
はい、今帰って貴重かもですね。もう再販しないだろうし、そのバージョン。
あ、でもあの結構安、なんかめちゃくちゃ安く出回ってたりして。
へえ、ちょっと気になるな、
うん、自分前あのハードオフとかに1000円ぐらいで、いや、もっと安かったかな、600円ぐらいで落ちてるのを拾ってきたりとか。
落ちてたわけじゃないけど。まあ、いや、いいですね。へえ、わかりました。ちょっとすみません、本筋からだいぶ離れちゃいましたけど、まあ、じゃあ、斉藤さん行くときは、ブロックスはじゃあ入れていきましょう。
はい、
受けますから、あの間違ってもちょっとこうややこしいアブストとか持っていかないように。ブロックスはね、あとやっぱ簡単なんじゃないですか。
うん、
勘どころも見えやすいし、見えやすいかな、本当に。結構意外と渋い気がするんですけどね。そうでもないのかな。
そうですね、
うん、まあいいや。で、はい、他にありますか、なんかサイズは。もうそろそろ指名の時間なんで、こう、
なんかあんま大したこと話をしてない気もしますが。
確かに、なんかブロックスはなぜ受けるのかみたいな話を体感してたような、
うん、まあそうですね。あと何がいいのかな、
まあ、ないなら別に指名でいいんですけど。じゃあよろしいですか。
はい、あとあの麻雀も好きですよね。
いや、だからそれは同じでしょ。あの将棋とか囲碁と一緒で昔取った杵柄ですよ、
うん、
だから彼らはあのお年を召してからは覚えてる人もまあ中にはいるけど、まあ、大半はもう若い頃やったやつを今やってますよ、うん、
いや、だからまあその麻雀ライクな、まあ、それが一つの入り口になりやすいんではないかみたいな。
ああ、だからその理論でいくと、だからタイガー&ドラゴンとか、リッカとかね、なんかああいうマージャン牌みたいなコンポーネントのやつっていうのは一定ちょっとなんかね、みんなテンション上がってくれるみたいなのはありますね。ピーパーとかもそうですよね、こう、うん、ハイっぽいもの、
うん、
うん、じゃあそれも持っていきましょうか。
まあそうですね。
まあなんかでも結局そこは難しくて、ポーカーみたいなやつはポーカーが一番受けたりとか、
うん、
マージャンみたいなやつはマージャンが一番受けたりとかで、
うん、
結構そこはね、僕は若干懐疑的ですけどね。
まあそうなんですよね。なんかあのマージャンを簡単にしましたみたいなやついっぱい出てくるんですけども、
うん、
で普通にマージャンやってる人にはあまりニーズないんですよね。
そう、そこはだからなんかね、受けそうな気がするけど、 興味は持ってくれるけど1回2回しかやってくれないという印象がありますね、うん、まあちょっとは麻雀みたいに面白いじゃんみたいな、ポーカーやってる人とかも多いですね、うん、だから結局ポーカーが一番なんですよあの人たちは。で基本的にこっちにどっぷりハマるっていう人はかなり少ないですね、うん、なんかあちょっとは面白いみたいだねっつってまたポーカーに戻っていくみたいな、だから近いようで全然違う世界なのかなと思いますね。もうそこは好みの問題なんでね、別に無理してこっちに来いっていう気はないですけど、う
ん、ちなみにちょっと余談なんですけど、
はいはい、
自分がこよなく愛しているスタートレックでポーカーがよく出てくるんですよ。
宇宙で？
あ、そう、宇宙で遊んでるんですよ。
なんかトランピンとかなんかそういうトランプじゃない何かでやるんですか？
もう普通のポーカーを
普通のトランプで。
そうで、なんかもうポーカーばっかりやってるって言ってもいいぐらい、もうしょっちゅうポーカーやってるんですよ。
あ、でもなんかその話聞いたことある。なんか館長がすごいブラフしてきたりとかってなんか話してませんでした昔？
あ、それはポーカーのゲームに限らず、実際にその
敵との戦いとかで
異星人と交渉する上でもなんかポーカーっぽい張ったりをかけたりするんですけど、
いいですね、いいですね、
うん、それとは別に普通によ、よくポーカーの場面出てくるんですよね。
へえ、
うん、やっぱり未来になっても
あれ作ってるのめっちゃ過去ですから
いやスタートレックの未来予想は本当当たるんで。
ああ言ってましたね、うん、今日歩きながらの話。
多分2300年とか400年になってもポーカーは遊んでるんだなと思って、うん、
いや今日斉藤さんに、まあ、これ収録前に聞いた話だけど、なんだっけ、スタートレックの中に出てた折りたたみの端末を見て、その折りたたみスマホ携帯が開発されたとか、もう一個何でしたっけ、なんかめっちゃ面白い話。
アレクサですかね。
アレクサも劇中で「ヘイコンピューター」みたいに話しかけて使ってたんですね。
そうです、うん、でそ の, ア, マあのアレクサ作ったアマゾンの社長のジョフ、ベフ
もういいですねちょっと待ってください、スタートレックって原作小説があるんですか？
はないと思いますね。
もうテレビドラマシリーズとしてただただ
そうですね。
はい、なるほど、わかりました。ちょっとうん、こんな最後の急ぎ足で話すにはもったいないぐらい面白い雑談だったんですけど、まあそのあたりはまた、機会があればというところで、
はい、
はい、ということで本日のメインテーマはお年寄りとボードゲームでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは次のコーナー行きましょう。お便りのコーナー。はい、それでは、本日も番組にお便りをいただいておりまして、まずはツイッター X の方でハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナをつけてつぶやいていただいたものをお便りしてご紹介させていただいております。まずはこの方、あ、しまった、出してなかった、すいません。まずはこの方、選んではいるんですよ。まずはこの、はい、まずはこの方、おしゃさにネーム山梨のミランダキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2ついただいてるけど、どっちにしようかな。まあ、こっちでいいか。あ、まあ、両方読んでもいいな。ボードゲームを買うことの回を聞きましたということで、ゲーム性が優れていて、好みのモチーフやデザイン、そういうものはぜひ欲しいというコレクター心、そして、うかうかしてると買えなくなるという生産数、もう一つの側面として、消耗品であるという残酷な現実、スレや傷なんかも自分のゲームならいい味だと思えます。でそのすぐ後にもう一個いただいてるんですけど、ボードゲーム始めて20年ぐらいは10個ぐらいしか持ってませんでした。20年ですよ、
うん、
いつものメンバーでダラダラ遊ぶには十分でした、うん、いやそうなんですよね。でゲーム会を始めてから100個ぐらいに急成長して、遊ぶメンバーや人数、時間、ゲームのタイプ、定番ゲーム中心に買い集めました。その後即売会に行くとどうしても買っちゃうということで、山梨のミランダキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構興味深いなと思って、これ20年で10個で、そうなんですよ、満足できるんですよね、
うんうん、っていうかそれ自分も同じような感じでしたよ。
ああ、
うん、そんな
もともと、
うん、だからそのまずボードゲーム趣味ってあんまり感じしなかったですもんね。
うん、
なんか普通にボードゲームで遊ぶみたいな、
はいはいはいはい。だからまあコレクターっていうのとまた全然違うけど、普通に遊ぶだけなら例えばですよ、まあカタンでもいいです、カタンとか、うん、ダイスター、まあチャオチャオぐらいあってもいいかな。なんか例えばそういう定番のゲームを、ちょっとその日の気分によって変えるぐらいの感じで、集まったら延々それこそポーカーやるおっちゃんとかいっぱいいるわけですけど、多分持ちますよね全然、気に入ったゲームだったら、うん、でもそのためのものっていうのは現代においておそらくもう出尽くしているので、もうそこから先はもう本当そのなんかね、趣味の世界って言ったらあれですけど、結構プラスアルファの部分を僕らはずっと遊んでるんだなって感じはしますけどね。
だって自分もそのモノポリとか小学2年の時に遊びましたけど、
はいはい、
で、あ、面白かったねで終わって、別に、うん、そのいろいろ買ったりとかしないじゃないですか。
モノポリーが面白かったらまた次の週モノポリーを やればいいですからね。ま
あ、そう、そういうことなんですよね。
だからなんかよくそのインスト問題とか出てきたりするけど、まあ、そもそもがどんどん新しいゲームを遊ぶっていう文化が結構変わってるなって感じですかね、とは思います。まあとはいえ一方でそのゲームの種類がこれだけ増えてんだから、ちょっといろいろ新しいお酒飲んでみたいなみたいな、こうテイスティングの楽しみっていうのはありますけどね、はい、ということでキラさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方、おしゃさんにネームボドゲおばちゃんりょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日84歳の知人からあるコンピューター用語の意味を聞かれました。どう説明しようかと悩んだ時、ふとボブ辞典を思い出し説明しました。野菜屋さんに行って、たくさん陳列してる野菜の中から〇〇さんが欲しいものをカゴに入れること、それをほにゃららというと、説明したそうです。さて私は何の説明をしたでしょうか。さあ斉藤さん、
コンピューター用語なのかよくわかんないですけど、ショッピングカートですかね。
残念、
違う。
正解はダウンロード。
お
ーちなみに BCC の意味も聞かれましたが、実は大勢の人に同じ内容の手紙を送っているのに、あたかも一人の人だけに送っているように見せかける機能と答えたけど合ってるかな。ということで、おどぎおぼちゃんりょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。違います
いいじゃないですかはい、ということで、あ、これ結構面白いですね。またぜひクイズ送って、思いついたらね送ってください、はい、ボブ辞典クイズね、なんかありますか、エンジニアからのアドバイスみたいなの。
ちなみにその BCC はあれですよね、ブラインドカードンカーボンコピーってやつで。
別にいいじゃないですか、この実は大勢の人に同じ内容の手紙を送ってるのに。
別に大勢じゃなくても、その一人でも、その
一人相手に BCC って使うことあるんですか。
いや、だから平さんに送ってるけど、実は奥さんにも同じ内容のメールを平さんに知られないように送るみたいな。
まあまあわかるけど、はい、あ、まあまあ一人って言うけど、まあ、それだから二人ってことですよね。
ああ、だから
単独の相手には送らないですよね、BCC は。
だから本来の宛先プラス、うん、もう一人誰かっていう、
まあ、まあ分かるけど隠して追加するみたいな
こと、はいはいはい、
りょうこさんの言ってることそんな間違えてないような気もするけど、まあまあいいや、
大勢にっていう要素だと。
ああ、まあまあ特に大勢じゃなくてもいいけど、でも複数でしょ、複数対象ですよね。だって複数でしょ、だって一人とプラスなんだから、一人に BCC を送ることはないですよ、
ね、はいはい、
なんか話がいまいち通じないが、まあいいや、はい、はい、続いてはこちら、おしゃさんネーム RPG 博物館さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日はおしゃさんに、ここ5、6年は新作オモゲーの購入ペースも落ちてるし、プレイも以前よりは落ちてるけど、セティやルシアなど好きな新作はちゃんと購入、新作を遊ぶか旧作のゲームを遊ぶかはバイオリズムみたいなもので、新作が遊びたい波と旧作の波が交互に来る感じです。わら。ということで RPG 博物館さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。もうこれはほんと人それぞれなんでしょうね、うん、バイオリズム、バイオリズムはでも確かにわかる なんか今はこれやりたい気分とかそういうのは絶対ありますよね。特に斉藤コメントはない。
バイオリズムって言葉もなんか懐かしい感が。
そうですか。で今でも別に使われるんじゃないの、バイオリズム。そんな古い言葉かな。どうだろう。
なんか昔そのバイオリズムを表示するためだけのなんかコンピューターのプログラムとかあったなと。それだけでなんか3000円ぐらいで売ってたりしたんです。
バイオリズム
表示みたいな。
へえ、ちょっと面白いですけどね。それ役に立つのかな。まあまあなんかあるんでしょうね。今となってはね、もうほんとそんなの AI で本みたいな感じですからね、うん、はい。ということで RPG 博物館さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方、おしゃさにネームスケロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おしゃさに513回で T 斉藤さんが紹介していた演奏届いてたということで買ってますよ、ほら。
あ、はいはいはい。あ、
問題は2人用アブストラクトを遊ぶ機会があまりないことと悲しい声です。はい、スケロクさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これなんか下の引いてる布と色がめっちゃ似てて、なんか
いい感じ、おしゃれな感じですね。
一瞬穴開いてんのかなと思いました、真ん中に。
あとなんかスケロクさんがあのゲムマ春の、
あ、見ました、あのハレルヤロックボーイさん。
はいはいはい。
いや、ついにって感じですよね。
はい、ついに。
斉藤さんも今度頼みましょう、あの斉藤新作を。
そうっすね。
一時期なんか僕にゴリラの絵を描いてもらうとか言ってたけど、スケロクさんにゴリラの絵描いてもらった方がいいですよ。
いや、恐れ多い。
かわいいゴリラ描いてくれますよ。演奏、まあ、楽しんでくださいって感じですか。
はい、まあ、でも自分もあんまりまだプレイできてないんで。
うん、いや面白かったですけどね、うん、結構いいアブストだなという
感じ。なんか飲みながらちょろちょろ遊ぶのもちょうどいいよ。そういやな、
確かに
結構いいですよね、
うっかり系みたいなね。
はい、
うん、はい、ということでスケロクさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方、あ、この方、おしゃさんにネームサニバビオリ編集長さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サニバビオリっていうのは一応補足しておくと、あの斉藤さんが聞いたこともない言葉だと思うんですけど、インスタグラムっていうのがあって。
なるほど。
そう、インスタグラムっていうのの
ほ
うアカウントっていうのがあって、
はい
はい、そこで、サニバ日和っていう、あの一応サニバの公式ではないんだけど、なんかサブアカみたいな感じで、ずっと愉快な投稿をしていただいている方です。
はい、
はい、まあ、よく一緒に遊んだりするんですけど、なんかあのなかなか初オタステッカーもらえないって言ってて、いや、それは投稿してないからだよっていう話をしたら投稿してくれたみたいですね。はい、ということで、ドイツに行けなかった私たちがエッセンシュピールに行った話、カメラを託したことから始まった Vlog、 約5ヶ月かけてついに完結しました。たくさんのボドゲ業界の方々にも出演いただき感謝です。全20話インスタで公開中ということで、なんか宣伝みたいなやつですね。はい、サニバビオリ編集長さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、これがインスタグラムですよ、平さんの Vlog。
ほう、
なんかね、あの手に持ってちっちゃいビデオカメラみたいな、わかりますよ、細い。
あ、
それを出発、去年のエッセンシュピールだから、まあ、10月11月なのに託されて、
うん、
で荷物にポコって入れて、で向こうで、まあ、その機械を見つけてはこう撮ってたんですけど、たくさん撮っていった方が喜ばれるかなと思って、ちょっと撮りすぎて、あの編集で地獄を見るっていう。
なるほど。でもちゃんと編集してくれたわけですね。
これでも結構いい資料というか、まあ、別に他の人がどう思うか分かんないけど、僕的にはちょっとたまにはこれ見返したら、その2025年のエッセンシュピールの旅がこうダイジェストで見れるわけですよ、
うん、
結構面白いんですよね。でその年の話題であったあのおかずブランドーさんが、
はい、
あの赤いやつを持って、
絶対ブランドって伸ばすとか譲れない。
はい、あの向こうでお話しした記録とか、
はい、
あのコインクの佐々木さんがあのなんかブースの前で面白いメガネかけてなんかちょっとあの思いを語ってる映像とかいろいろ入ってて、 10年後とかに見たら結構面白いんじゃないかなと思いますけどね。うわー、あの林さんがまだこんなやつと喋ってるぜみたいななんかそういうね、もう佐々木さんとかも月に行ってるかもしれないですよその頃、うん、あの佐々木さんが平さんのインタビューに答えてくれてるみたいな、そうなってるかもしれない。
なるほど、
まあ、その年斉藤さんいなかったわけですけど、
はい、
今年こそは。
いや今年もちょっと厳しいから
ちょっとあのでも面白いと思います。なんかこの動画を記録として撮ってくるっていうのはね、
うん、
まあなんか自分じゃ絶対ここまで編集しないですけど。
知ってます。
はい、おしゃさにですらしてないですからね。まあ機会があったらちょっと見てみてください。結構ね面白いですよ。
うん、まあ、全20回分ある
んです。でも1回が 1,2 分とかそんぐらいなんで、まあ、本当軽く見れるんですよね。はい、ということで、本当に編集作業ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、あ、ということで初オタステッカーをね今度差し上げますね。はい、続いてはとりあえず前半最後にしとこうかな。ちょっと今日はあの本編が長かったんでね、
はい、
おしゃさりネームミランダトットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日ごやささに3月雑談会拝聴。新しいボードゲームのルールを覚えるのは苦にならないけど、今うちにあるゲームだけ遊んでれば一生楽しめるのではと思うことはしばしばありますね。マイベストぐらいは年に1回遊んでやりたいものです。ではん、話題になりすぎではん、ということでミランダトットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ定期的に出てくるうちにあるやつ遊べ問題ですね。
確かに。
斉藤さんの家にあるボードゲーム、マイベスト。マイベストって難しいですけど、
うん、
まあじゃあパッとじゃあ答えなさいって言われて、もうパッと頭に浮かぶやつ3つって言われたら、はい。
いやこれあんまもう答える意味ないような気がするんだけど、じゃあパッと思い浮かんだのはキングダムビルダー
と。
メモアール44。
ああ、
はい、もう一個は何だろうな。じゃあチグリス・ユーフラテス。
おお、チグリスもアリーナはあるんですか。
ありますよ。でもアリーナではあんまりやってないですね。
へえ、なんで。もうどう見てもなんかアリーナで遊んでるゲームが出てきただけって感じです
いやいや、
チグリスはなんでやらないんですか。
なんででしょうね。いやでも、ああチグリス、まあ、まあまあ、あのアリーナ向けというか、自分はあのアリーナあのターンベースでしかやってないですよね、
うん、
あの誰かが手番終わったらしばらくしてなんか誰かが好きなタイミングでやるっていう、
うん、
はい、でチグユはあの盤面が変わりすぎちゃって、
あ、
自分の手番が回ってきた時に
あの
あれなんだっけみたいになっちゃうんですよ割と。
あ、結構ダイナミックですからね。
そう、
確かにログを追いかけないと厳しい感じ
が。そうだ、自分がやった結果がどうなってとか、その間に何が起きたかみたいなのが、
なるほど、
全部すっ飛ばして手番が回ってくるから。
そしたらまあ地球はじゃあやっぱ実機でやった方がおもろいねということ。
そうですね、うん、でまあ基本的にほとんどのゲームが実機でやった方が面白いのかなとはあるんですけども、
う
ん、
まあ僕は強くそう思いますけど、まあでもやっぱアリーナはバンバン回るから、まあそこはメリットですよね、
うん、そうだけど、あの自分がやった結果に対してどうなるのかってのを結構半日とか1日後に分かるっていう、その楽しみもまあ結構あるのかなと思って。
なんか文通みたいですよね。あの僕一時期テラミとかあのアリーナとかアプリでやったりしてたんで、なんか確かに面白かったは面白かった。ただねあれちょっと怖くて、なんかその生活の中に入ってくるんですよね、
うん、
なんとなく分かります、
はいはいはい、
こうちょっとずっとそれ考えてる自分に気づいたりとか、
うん、
結構若干の怖さはある気がしますね。
あ、
それはね実機のボードゲームには基本僕はなくて、まあ終わったら終わったで終わったって感じなんだけど、ターンベースだと あそこで取られたらどうしようかなとか、なんかそれを生活の中で考えてるっていうのが、まあ幸せでもありちょっと怖くもありっていう。
それなんか光の碁でなんか出てきた気がする。
あ、そうですか。こんな話あったかな。
あの し2日にまたがってやる試合があるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
でそのなんか最後の手をなんか紙に書いて
封じてみたいなやつですね、
うんうんうん、でその渡して、でその翌朝開けたところからスタートするみたいな。
はいはいはいはい。
でそうするとなんかその、うん、渡された方だったかな、
ははは
がそのなんかもう一日その考えてしまってあの
あ
よく眠れなくなるみたいな。
なんだっけ、あの井筒さんみたいな人かな、あの辞めた人、あのお兄さんみたいな、なんかそれで精神が削られるみたいな話あった気がする、
うん、そうそう、なんかそういう心理戦みたいな、
うん、
なんかちょっと悪い名人戦みたいな話で出てきたと
思うんですよ。あ、そんなあったかな。うん、いやいや、そうそう、それにちょっと近いと思います。もうあのもちろんレベルは全然違うんだけどいやだから確かにその独特の、うん、どっぷりゲームに使ってる感っていうのはあれは独特ですよね、うん、ちょっと麻薬的な面白さな気はしますね、確かに。はい、ということで、トットコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あんまりなんかトットコさんのお便りのアンサーではなかった気がするけど、はい、それでは番組ではお便りを募集しておりまして、お便り後半、
はい、
ここからは Twitter の DM もしくは G メールにいただいたお便りをお便りとしてご紹介させていただいております。
ちょっとあのここでトイレ休憩は
そうでしょ、ここで今から読むっていうところでこれはは いはい、じゃあ読んでおきます。
タヨさんが読みます。
いやなんか、ま、待たせるのもあれだから、
なんか一時停止すればいい。
一時停止、じゃあ一時停止するか。はい、ということで斉藤さんがおしっこから帰ってきたので、
はい、
ちょっとおしっこ我慢できないとかちょっとおじいちゃん感がでだいぶ出てきてるけどまあまあリアルな生きざまということで
なんか飲みながらやり始めると
はい、前そんなことあんまなかったですよ、
うん、
1時間ぐらいはね我慢できてたはず
飲みながら収録する癖をつけたら
そうか、前はそんなに飲んでなかったのか収録中、
はい、
まあいいや、はい、それではお便り後半戦、もうあの時間もあの迫ってきてますから、はい、これが伸びるとあのホットゲームが短くなりますからね。
分かりました。
はい、それでは後半戦は、Twitter の DM か G メールで送っていただいたものをお便りとしてご紹介いたします、はい、改めてどうぞ。
ザンさん、ザンさんありがとうございます。
ありがとうございます。短い。はい。
第514回拝聴。ボードゲームは買えは激しく同意です。何事も実物を手に取って近くに置くことでしか得られない何かがありますよね。
うん、
ホビーとはニッチな分野での奇襲と探求であり、コレクターとしての魂を満たすべく歩んでいく高尚な趣味なのです。私も上記の時代というニッチすぎる分野で日々探求を進めておりますが、2002年に初版が販売されてから200を超える拡張マップが発表されており、古いマップを発掘購入してはプレイして、この時代にこの拡張ルールは発明されたのかなどと仲間とアカデミックな話題で盛り上がっている次第です。わら
わら
買わないとわからないこの広がりをぜひ皆さんも体験していただきたい。わら。サニバの皆さんも何かコレクションされてますか。はい、ザンさんありがとうございます。
ありがとうございます。コレクションはもうだからちょっと話し始めると長くなっちゃうけど、まあ、斉藤さんも僕もまあコレクターですよね、根っこが、
はい、
僕はもともとだから漫画 CD、まあ、本も買ってましたけど、まあ、何でもやっぱね借りるだけじゃ満足できないんですよね。だから貸し本とか全然ピクリともしなくて、
ああ
基本的には漫画とかも全部買って絶対手元に置いておきたいっていう。佐藤さんだって DVD ブルーレイですか。
すごい。
今買ってる人斉藤さんぐらいですよ
めっちゃ買ったです。なんでしょうね、あれ買わないとなんか嫌なんですよね。
悪いけどもうサブスクでやっぱ済んじゃうから。いやもう CD もでもそうですね、 CD も最近全然買わなくなりました。
買わないとなんか嫌なんですよ、
ね、だからそういう意味でも本当僕はコレクターだとか言ってたけど、ちょっと、まあ、斉藤さんの前では恥ずかしくて言えないみたいな。
まあ でも CD とか別になんかその並べてるわけでもないし、うん、なんで買ってるのかよくわかんないですけどね。
あとあの文房具とかもめっちゃ集めてるでしょ。
集め
ペンとかいらないじゃないですか。
はいはいはい。
僕このお気に入りのペン買って何年経ったらもう未だにずっとこれだし、
確かにずっと使ってますね。
でもう別に次のいらないなっていうぐらい、
うん、
もうずっとこれでいいなって感じなんですけど、
正しい使い方ですね。
斉藤さん家に何本あるか答えれます？
いやでも本当明らかにいらないのに
数十本あるでしょ。
そうそう、なくても、ついこの間もシャーペン2本買っちゃった、ね、シャーペンなんてそれこそ 1,2 本あれば全然こと足りるのに
絶対いらない、うん、だからもうそれは本当に純然たるコレクターですよね。
コレクターっていうのもあるし、なんかその研究家なんですよ。なんかあの、はい、海水から真水を取った時にできるなんかあまりのゴミみたいなものが出るらしいんですけど、それで作ったシャーペンっていうのを買いました。
ゴミでできたちょっとそう言われるとあれだけど、でも最新のハイテクノロジーってことでしょ。
そうそう、なんか陶器みたいな持ち、あの触り心地で
結構高いでしょ、一個一個。
いやそれ安いですよ、2200円ですよ。
あのもう麻痺してますからね。あの文房具は100円台で買うものですよ。
いや
一般的にはだってもうめちゃ性能のいいジェットストリームみたいな、ああいうのでも数百円ですよ。
いや
100円200円の世界。
いやそんな会心だって買えないですよ。
いや買える買える。あの僕も今もう麻痺しちゃってるけど、あ2000円か安いなと思ったけど、一般的には文房具って1000円出したら高いんです。なのでまあボードゲームとかも今もうどんどん高くなってますけど、ちょっと一般的な感覚っていうのは忘れないでいたいものですね。
まあそうですね、
別に忘れてもいいけど。はい、じゃあちょっともうそろそろ次行きますか。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。次ですね。
はい、本日最後のお便りです。
どれがいいかな。お茶さりの皆さんこんばんは。
こんばんは。
アンコルミランダと申します。
お
ミランダさんありがとうございます。いや
アンコロさんですよ。
ちょっと話しちゃった。
僕もこの間やったけど。はい、
アンコロさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
先日6歳となる長男の誕生会を私の実家で開きました。
お
プレゼントのプラレールで一通り遊び終わったところで、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんを含めて遊べるボードゲームとしてビラパレッティをやってみました。
お
今日のテーマに合ってますよね。
確かにそういえばそうだ、なんかそれで選んだんだ。そういえば
おじいちゃんおばあちゃんは普段ボードゲームはしないので、最初はしょうがなく付き合っている感じでしたが、次第に高くそして不安定になっていく塔が出来上がるにつれ熱中していくのが伝わってきました。
おいい。
長男は最初だからテンションマックスで頻繁に塔の周りで飛び跳ねるのでそのために塔がぐらつくのもハラハラドキドキに一役買っていました。そして4段目まで積み上げたところで長男が柱を抜くのに失敗して塔が派手に崩れたところを見た瞬間、これは傑作だと感じました。
お
ビラパレッティは2002年のドイツゲーム大賞ですが、初戦はバランスゲームと正直あだ名っていました。単にゲームが面白いだけでなくフレーバーも何かのおとぎ話のようで、
うん、
作品としての完成度が素晴らしいのです、
うん、
あの名作プエルトリコを抑えて大賞に輝いたことも納得です。特別な日に家族で遊んだこのゲームは私にとって特別なゲームになりました。
お
アンコールミランダさんありがとうございます。
ありがとうございます。めちゃいい話じゃないですか。
確かに。
じゃあ斉藤さんがデイサービスに行くときはビラパレッティも、あのうちに置いてあるあれって斉藤さんのですか。
あそうです。
そうですよね、見向きもしないで、
はい、
ここ10年ぐらいずっとうちにあるから、あれ僕ビラパレッティ買ったかな、いや買ってないけどなって思いながら、
確かに
この間棚のちょっと取りやすいところに下ろしましたけど、うん、今度やりましょう。
はい、でもビラパレッティはあのやってみると確かに面白いですね。
バランスゲーム面白いからな。まあまあいいや。はい。今日の、 あのテーマにもぴったりでね。
はい。
いいよお便り。なんかそのだんだん目の色変わっていくときってやっぱありますよね。そのうちとかでもやっぱ初めての方が来て、まあ、全然ね箸にも棒にもかからない時も正直あるんですよ。 はあ、みたいな感じでやってる時もあるけど、なんかフックが引っかかって、この間何やったかな、コンプレットをめちゃくちゃもう斉藤さんの孫弟子みたいなもんですよ、俺って天才、俺って天才とか言いながらみんなで遊んでるんですよ。で次2日後ぐらいにもう一回来てくれて、あの数字並べるやつやりてえっすっつってでまたやって、俺って天才、俺って今度はまた仲間も連れてきて、
すごいバカ
っぽいな。いやでももうすごい気に入ってくれてる。いやだからもう多分来た時彼らはそんなものをやると思ってなかったのが、やっぱ目の色変わってっていうのはすごくいいもんだなっていうので、やっぱボードゲームカフェやってる人って多かれ少なかれそれを見て自分の養分とできる人っていうのがやっぱやってんだなみたいなのは思いましたね。
2,3 回やったら飽きないかな。
何がコンプレット、
コンプレット、
いやいやコンプレットは、え、コンプレット飽きてるんですか。
いやいや、あんまり、まあ、たまにやるといいけど、そんな、
あ、そう、
何回も連続でやったら、
いやコンプレットはね、僕やっぱりいい意味で飽きが来ないと思いますけどね、なんかすごい興奮もないんですよもはや、
うん、
ないけど、もう本当だからおしゃべりとかしながら、あ、今日何おかき持ってきたのとか言いながら、おかきかじりながらでいいぐらいの、
うん、
疲れないゲーム名作として、僕はこれもう本当それこそ80歳でも遊んでると思いますけどね、コンプレット。もう僕引退したらもう店からコンプレット持って帰って家でずっと遊んでますよ多分。なんかそれぐらいのゲームなんじゃないかなっていう気が。
俺って天才とか言いなが
らギホギホ。はい、よう、ありがとうございます。いいお便りでした、
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、ということで、本日もいろんなお便りいただきましたけども、斉藤チェアマン、
はい、
MVP はもう決まりでしょうか。
じゃあ今日の MVP は、は
い、それでは発表いきましょう、
はい、
本日の MVP はこちらです。
ポンと、そもそも一通にカウントされてるのかどうかすら危ういタカさん。
おお、よかったですね。タカさんさん、おめでとうございます。あ、いや、カウントしてます、してます、
してる、
はい、ちゃんとカウント。
最初長々と読んだだけど、なんかカウント忘れに。
おお、いや、ちゃんと数えてます。
大丈夫です、
ね、はい、お便りカウントでした。はい、ということでタカさんのお便りは本日 MVP ということで、なんか決め手などあったんでしょうか。
いや、やっぱさすがにちょっといろいろ申し訳ない点も多かった。
確かに
反省してですね。
愚痴みたいなのいっぱい入ってたもんな。はい、いや、まあそうですね、いろいろブレブレな運営で、
はい、これに懲れずにまた、
はい、
真の横綱を目指していただければ。
そうですね、何でしたっけ、自称か、はい、自称西の横綱高さんさん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは番組ではお便りを募集しておりまして、宛先はどちらかな。
番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさんに、おしゃはひらがな、さんにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさんにバットマル gmail.com シャワー SHA です。お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは最後のコーナー行きましょう。ホットゲームインマイヘッド。誰かが好きなゲームを熱く紹介するぜ。今日は誰だ。ボイン。
今日ご紹介するのはこちら、テルステン。
俺だを言ってない。
俺だ、
まあいいけど。はい、斉藤さんお願いします。
はい、クリス・ブルム作インシュ。
イエーイ。だんだんだんだんだんだんだ。おお。
飲む酒と書いてインシュ。
はい、これは何ですか。
ですね、ギプフシリーズという、
はい、出ました、
アブストラクト界に三千と輝く傑作シリーズがあるんですけども、
う
ん、それのナンバー3だったかな、4だったかな。
これってシリーズ化されてますけど、ナンバリングってあるんですか。何作目みたいな感じ。
何作目みたいなのあるんですよ
ね。ああ、でも箱には印字されてないんですね。
書いてないですね。
はい、はい、
で、はい、まあ、いわゆるガチアブストラクトゲームなんですけども、
はい、おお、コマかっこいいな。
かっこいいっすよ。
これ僕持ってないかも、飲酒。なんか買った記憶あるんだけど、
買わないと、もうあれですよ、紳士のたしなみとして紳士扱いされないっすよ。
なるほど。
はい、はい、どんなゲームかと言いますと、いわゆるオセロ&五目並べ。 ちょっとヘボい言い方になりましたけど。
オセロとボモフラ、ひっくり返るってこと？
はい、なんかリングが5つあって、自分の色のリング、まあ、白と黒で2人用なんですけども、うん、自分の色のリングの中に自分の駒を置いて、でそのリングを直線上にこうピョンと動かすと、で、移動した間にあった駒をオセロの要領でひっくり返す。
へえ、
クリンクリンクリンと。
はあはあはあ、はい、あそのシステムなんだ。はいはい、
で、まあ、5目並べなんで、それで5目作ったら、まあ、1ポイントなんですよね。
はいはいはい、
はい、で、3ポイント取らないといけないんです。つまり3回5目を作らないといけないんですけど、はい、作るとまずその駒が取り除かれるんですよ。自分の駒がなくなって、でかつ最初にリングが5個あってって言ったんですけど、うん、それが1個なくなって、まあ、その1点の証みたいな。つまり、自分の駒を置くのは輪っかの中にしか置けないので、うん、だんだん最初5箇所あったのが4箇所になって3箇所になってって、だんだん選択肢が少なくなってくるんですよ。
なるほどね。
はい、で、まあ、これがすごいポイントで、
うん、
まあ、いわゆるアブストって、まあ、大抵その条件一緒なんですけど、
うん、
これの場合は1個目2個目3個目ってだんだんその自分の駒が少なくなっていくので難しくなっていくんですよね。
うーん、なるほどなるほど、は
い、つまり自然と接戦になりやすい。
なるほど、
はい、でこれがまたまたなんか平さんなんか言われそうだけど、最近ボードゲームアリーナでやってたので。
いや全然いいですよ。
ずっとやってるんですけど。
はいはい、
まあめちゃくちゃ面白い。
はいはいはい、なんか外人さんとかとやってる。
そうですね、基本外人とやってて、うん、まだ一回も負けてないんですよ。
はい、
はい、負けを知りたい。
へ
え、ちょっとどうやったら負けれるのかちょっとまだ分からない、やり方分かんないんですけど。で、まあ、久しぶりにこのギフフシリーズやってみて、
うん、
まあ、ギフフシリーズならでは その特徴というか味があるなと思って、
うん、
なんかアブストラクトゲームって、まあ、大きく長いやつと短いやつとあるなと思って、
うん、はい、
ネスターゲームとか、まあ、まあ極端で例で言うとその丸バツなんかは、
うん、
いわゆる短いアブストで、
はいはい、
まあ、5分10分で勝負が決まるという、
うん、
まあ、ヤバラスなんかもそうですよね。
そうですね、あれもソリッドですね、うん、
でその短時間でこのパッとできてパッと勝敗が決まるという良さもあるんですけども、うん、まあ、このインシュとかギプシリーズは、まあ、ある程度この、まあ、結構なんか 3,40 分かかるんですよ、
うん、
3本勝負なんでですね、
はい、
うん、だけどやっぱりそれ相応の味わいがあって、
なるほど、うん、
とても面白いなと思いました。
はい、よろしいですか。
はい、あでまたあれですよね、
うん、はい、
これその五目並べも、はい、オセロもどっちもお年寄りには馴染みがあるやつなので、
確かに
結構これ入りやすいんじゃないかと。
わかりました。じゃあこれも持っていくということで、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、ちょうどいい時間です。それでは最後にもう一度ゲームのタイトルを。
はい、飲酒でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ終わっていきましょうか。
終わりましょう。
聞いてくださった皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
喋っていたのは T 斉藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲッツ。